おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。MatGo という Go 言語で Web アセンブリを扱うためのツールキットが紹介されていました。ちょっと横文字が多くて早速わからなくなってきたんですが。
これはですね、まず Web アセンブリから説明した方が良さそうですね。簡単に言うと、ブラウザやサーバーの上で動くすごく軽量なプログラムの形式なんです。Go はその Web アセンブリ形式に変換できる言語なんですが、周りをツールがまだ整ってなくて、そこを補おうとしているのが WattGo というプロジェクトなんですよ。
ああ、そういうことなんですね。道具は揃っているのに、その道具を使いやすくする台が足りない、みたいな感じですか？
まさにそのイメージです。Web アセンブリ自体はブラウザの外、例えばサーバの上でも動くということで注目が高まっているんです。WattGo でその整備が進めば、プラグインの仕組みを作ったり、どこでも動くモジュールを開発したりといった使い方がしやすくなるってわけですね。
わあ、それは知りませんでした。ブラウザの外でも動くんですね。これって今すぐ使えるものなんですか？
Go で Web アセンブリを使う予定があるエンジニアは、リポジトリや元の記事を確認して、今使ってるツールと比べてみるといいですね。ただ、周辺ツールの整備はまだ発展途上だから、長期的に育っていくプロジェクトとして注目しておくのが現実的だと思います。
次の話題に行きましょう。フルイドCADっていうツールが話題になってるそうですね。CADってあの 3D の設計ソフトのことですよね。
そうなんです。Fusion 360とか SolidWorks みたいに画面をマウスでポチポチ操作するものが多いんですよ。JavaScript のコードを書くだけで 3D の形が作れちゃうっていうツールなんです。
え？コードを書くだけで 3D の形が作れるんですか？それってプログラマーじゃないと使えないってことですよね。
ええ。そこがポイントなんですが、JavaScript ってウェブサイトを動かすのに使われている言語で、エンジニアの間ではすごく広く使われているんです。これまでコードで 3D 設計をしようとすると、OpenSCAD っていう独自の言語を一から覚えないといけなかったんですよ。フルイドCADはその壁を取り払ったわけです。
おお、知ってる言語でそのまま使えるのは確かに入りやすいですね。でも、コードで形を作るってどんなイメージなんですか？
例えば、ここに丸い穴を開けて、端を少し丸く削ってみたいな操作を文字で命令する感じですね。しかも、変更の履歴もコードで管理できるので、GitHub でバージョン管理できるんです。ソフトウェア開発の手法をそのままものづくりに持ち込めるっていうのが、大きな魅力なんですよ。
わあ、それは知りませんでした。設計ファイルを Git で管理するって、なんだか新しい世界ですね。OSS としても公開されてるそうで、気になった方は GitHub で検索してみてください。さて、ちょっと聞き慣れない名前のニュースがあります。RISC-V って最近よく目にするんですけど、これって何なんですか？
簡単に言うと、チップの設計図の規格なんですよ。パソコンやスマホには頭脳となるチップが入っていますよね。そのチップがどういう命令を理解するかを決めるのが ISA、つまり命令セットアーキテクチャというものなんです。RISC-V はそれがオープンソースで誰でも無料で使えて自由に改造もできる規格なんです。
え？チップの設計図が無料で使えるんですか？それって今まではどうだったんですか？
これまでは x86 というインテルの規格や ARM という会社の規格を使うのが主流でした。 ただ、それらは使用料を払ったり、ライセンス契約が必要だったりするんですよ。ディスク V はその縛りがないので、特定の企業に依存したくない国や会社がかなり注目しているんですよね。
おお、それは確かに魅力的ですね。で、キャノニカルっていうのはどこが絡んでくるんですか？
キャノニカルは Ubuntu という Linux OS を作っている会社なんですよ。そのキャノニカルがDISC-5と Ubuntu をどうやってつなげるかをまとめた入門記事を公式に公開したんです。IoT や組み込み機器、さらにはサーバー向けのチップにもDISC-5の採用が広がっているので、Ubuntu がその波に乗っていこうという動きですね。
なるほど。オープンな規格でハードウェアが増えていくと、Ubuntu が動く場所もどんどん広がっていくってことなんですね。ソフトもハードも一緒にオープンになっていく感じがして面白いですね。
まさにそこなんですよ。特定のメーカーに頼らなくてよくなると、サーバーやネットワークの末端にあるエッジデバイスの市場でアーキテクチャの選択肢が増えるんです。エンジニア目線で言うと、自社のソフトウェアがどのチップでも動くかどうかを今から確認しておくと、将来の選択肢がぐっと広がりますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。Twill というコーディングエージェントのサービスが注目されているそうです。名前からしてちょっと気になるんですが、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、ソフトウェアのバグ修正や機能追加をエンジニアの代わりに自動でやってくれる AI なんです。しかも、作業が終わったら PR、つまりコードのレビュー依頼まで自分で作成して提出してくれるんですよ。
え？そうなんですか？ではエンジニアさんは何もしなくていいんですか？
何をしたいかというビジョンを伝えるのが人間の役割です。あとはコードを書いて、テストを動かして、失敗したら直してという作業を Twill が自分でやってくれます。人間の判断が必要な時だけ通知が来る仕組みなので、寝ている間にも作業が進むんですよ。
おお、それは驚きですね。GitHub コパイロットみたいなツールと何が違うんですか？
いいところに気づきましたね。既存のツールは、こう書いたらどうですか？と提案するところで止まるんです。Twill はそこから先、実際に完成させて、レビュー依頼まで全部やりきるところが大きな違いなんですよ。Y コンビネーターという米国の有名なスタートアップ支援機関も後押ししていて、業界からも注目されています。
え、それは知りませんでした。エンジニアさんの仕事って、これからどんどん変わっていくんですかね。
そうなんです。実装する作業を AI に任せることで、エンジニアは設計や意思決定、レビューといったより重要な部分に集中できるようになります。小さなチームでも開発スピードがぐっと上がる可能性があるので、スタートアップの競争環境も変わってくるかもしれないですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。VPN ツールの新バージョンがリリースされたというニュースなんですけど、WireGuardというものが更新されたそうで、ケンさん、これはどんなものなんですか？
WireGuard というのはですね、VPN を実現するための通信のルール、つまりプロトコルのことなんです。Linux カーネルにも組み込まれるくらい信頼されていて、今回は Windows 向けの実装が新しくなりました。Windows 用のアプリ本体が V0.6、それを動かすカーネルドライバーの WireGuard NT が V0.11 になっているんです。
え？カーネルドライバって何ですか？ちょっとイメージがつかないんですけど。
簡単に言うと、OS の一番深いところで動く プログラムのことなんですよ。アプリよりもっぽ低いレイヤー、いわば OS の土台部分ですね。そこで動くことで、通信の安定性や速度に直接影響してくるんです。
おお、土台部分が更新されるとなると、企業で使っているところも結構ありそうですね。実際、どんな人が気にするべきニュースなんですか？
おっしゃる通りで、企業の VPN 基盤にワイヤーガードを採用しているエンジニアには特に関係が深いですね。アップデートするときは、リリースノートで変更点をしっかり確認してから適用するのが安全ですよ。個人利用の方にとっても安定性や互換性が向上するリリースになっているんです。
ラストはこちらのニュースです。ヘリウムは代替が難しいというテーマなんですけど、ヘリウムってあの風船を膨らませるやつですよね。それがテック系のニュースになるんですか？
これはですね、風船のイメージが強いんですけど、実は半導体の製造工程や病院の MRI 装置の冷却剤として欠かせない素材なんです。しかもほぼ代替ができないんですよ。そのヘリウムがイランとの緊張によってホルムズ海峡が封鎖されると供給に直撃を受けるかもしれないという話なんです。
え？意外ですね。ヘリウムって石油と関係があるんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。ヘリウムは天然ガスを生成するときに出てくる副産物なんです。ですから、石油関連の施設が止まると、ヘリウムの生産も止まってしまうんですね。中東産の割合が高いとされているので、地政学的なリスクがそのままハイテク産業に響いてくる構図なんです。
おお、それは知りませんでした。ヘリウムが足りなくなると、私たちの生活にも影響が出てくるんですか？
半導体の生産コストが上がったり、納期が遅れたりする可能性があります。データセンター向けのチップ供給にも波及するので、クラウドサービスの拡張計画が滞るリスクもありますね。資源の地政学的な依存を見直す動きが、業界全体で加速しそうだと言われています。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。